皆様おはようございます。
おはようございます。
早いもので、サムエル記からの今説教を続けていますが、今日で18回目になります。そしていよいよこのサムエル記の中でも、最も大事な人物、中心人物である人が登場いたします。それがダビデです。やっと18回目にして出てきたのがダビデなんですが、このダビデは言うまでもなく聖書全体の中でもアブラハムあるいはモーセと並ぶとても有名な中心的な人物です。しかしここで間違いないようにしたいのはですね、じゃサムエル記というその文書の主人公を中心にいるのはダビデなのかというと、そうではないということですね。ダビデではなくて神になります。ダビデは油を注がれますが、前の説教ではサウル油を注がれるとありましたが、ダビデもサウルもどちらも神様によって油を注がれているわけです。ですからサムエル記で常に行動するのは、行動を始めるのは神様なんですね。神が、中心にいる。このダビデも神に選ばれたことによって初めてサムエル記の舞台に登場してきます。しかもダビデが何かをしたから神様が彼を選んだのではなくてですね、むしろ神様がダビデを選んだ。そしてその選ばれたダビデがそのことによって驚くべきことを始めるわけですね。ですから常にこの聖書では神様が行動を起こして、それに対して人々が応答していく、これがもう聖書全体のテーマなわけですね。ですから今日もダビデ突然出てきますが、それは神様が彼を選んだ、ここが中心になるわけですね。ですからサムエル記を読むときにですね、私たちが十分気をつけたいのは、いろんなサムエル、サウル、ダビデ、いろんな、とても個性的な人物が登場しますが、彼の生き方、また信仰のあり方ももちろん大事なんですが、何よりも神様がどういうふうに行動しているのかですね、神様はどのように行動しているのかということをですね、注意したいわけですね。神様が全ての出発点であると。さらに神様の行動ということをですね、注目をして読んでいくときにですね、私たちは一つのですね、なかなかこう難しい問題に直面するわけです。それは神様の選びという問題ですね。選びという問題がある。サムエル記では神様は常にこう人を選んでいます。たくさんの人々の中からある人を選ぶわけです。最初サムエルを選んでいます。そしてサウルも選んでいます。そして今回はダビデも選んでいます。でこの選ぶということには、神の選びにはどんな意味があるかということですね。サムエル記を読んでいますと、特にこのサウルとダビデという二人の王様の神の選びを考えるとですね、その意味が時として分からなくなってしまうように思うわけですね。なぜならばですね、なぜかというと、神様はご自分が選んだ人を退けたように見えるからです。つまり神様がダビデを選んでサウルを選ばなかったならば分かるわけです。しかし神様はサウルもダビデもどちらも選んでいるわけです。選んでいるのに、選んだサウルを捨ててしまったように見えます。今日のところではサウルはダメだというふうに見えてしまう。しかし神様の選びというのは撤回されてしまうんだろうかという、そういう問題があるんですね。神様の選びというのは変わらないんじゃないのかと。サウルが自分で王になったわけじゃなくて、これは神様が王にしたわけです。神が選んだ人がその選びを撤回されてしまうんだろうかと、そういう問題があるわけですね。ですから今日のダビデの選びというのはもちろん素晴らしいことなんですけど、同時にサウルはどうなってしまうのかということがあるわけですね。で神の選びの問題というのは聖書のですね、に出てくる人々だけでなくて、私たちクリスチャンにもとても大事なことですね。なぜならば私たちはなぜ自分が救われたのかというのは、それは自分が良かったからではなくて、神様が私を選んだからですね。神様があなたを選んだから、自分が何かいいことをしたんではなくて、神があなたを選んだんだということ、そこに私たちの救いの根拠があるわけです。そのことをですね、一つ新約聖書を見てみたいんですが、 新約聖書のですね、エペソの手紙というのがあるんですね。パウロの書簡ですが、エペソ書というのをですね、見てみたいんですが、聖書の終わりの方の373ページですね。新約聖書の373ページのエペソ人への手紙をですね、見てみたいんですが、この1章のですね、4節5節を見てみたいと思います。エペソ人への手紙というのがありまして、373ページになります。そこの1章の4節5節をお読みします。とても有名な箇所なので、皆さん聞いたことあると思いますが、読んでみますね。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものとしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたということで、あらかじめ定めておられて神様が選んだんだというですね。ですから、聖書全体に言えることですが、私たちが何かですね、立派なことをしたとかね、私たちとても良い人だから神様を選んだんじゃなくて、神様が選んだので、私たちは神様にふさわしいものに変えられていくわけですね。私たちはもともとふさわしい人なんて誰もいないわけですね。そのダメな私たちを神様は選んで、その私たちを神様にふさわしいものに作り変えるんだということなんですね。で、その作り変えてくださるのがこう聖霊であるとですね。エピソード書でもそのことが書かれています。エピソード書でもこのですね、すぐ後の14節にね、こうありますね。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。つまり、聖霊が私たちを神様にふさわしいものに変えてくれるんだと。私たちが良いものじゃなくて、神様が私たちを良いものに変えてくれるということですね。で、その根拠は神の選びになるわけです。つまり、この選びがですね、こう、選んだ人が選びを撤回されてしまうようなことがあるとですね、もう土台が揺らいでしまうわけですね。で、クリスチャンになるということはですね、使徒ペテロが言うように、ここは開けずに結構です。使徒ペテロはですね、クリスチャンというのは王である祭司と呼んでます。第1ペテロ2章9節ですが、つまり私たちはイエス様と一緒にですね、王となり祭司となるために選ばれてるわけですね。そんなふさわしい人間じゃないんですが、その私たちを神様が聖霊によって変えてくださる、ふさわしいものに変える。で、その根拠は選びにあるんですね。ですから私たちは、そうした神様の選びは取り消されないっていうと信じてます。私たちが何か大きな罪を犯してしまったんだとかですね、あれクリスチャンとしてあんまりこうふさわしくない歩みをしているからですね、じゃああなたたちの選びは取り消されるっていうのは、私たちはもう安心して歩めないわけですね。私たちは弱いものなので、常にこの信じた後も失敗を繰り返しますので、その失敗によって私たちの選びがキャンセルされてしまったらですね、安心して生きていけないわけですね。そういう意味で選びというのはとても大きなものなんですが、なぜこのそれが問題かというと、今日のですね、サムエル記を読むと、こう選びへの信仰がちょっと揺らいでしまうようなことが書いてあるんですね。つまりサウルです。サウルは自分で王になりたいって言ったわけじゃないんですね。彼は全然その気はなかったわけです。普通の若いお兄ちゃんだったわけですが、それを神様が選んだんです。この人だと言って選んだ、で王として選んだ。そしてその確証として預言者サムエルによって油を注いだわけです。またそれだけじゃなくて、この選びが本物だという証拠として聖霊を与えてるんですね。覚えていらっしゃるでしょうか。サウルは聖霊を受けて新しい人に変えられてるんですね。サウルは聖霊によって新しい人に変えられてるわけです。これ全くクリスチャンと同じですよね。ふさわしくない人が選ばれて、神様によって御霊を授けられて変わるんだと、クリスチャンと同じであると。で、今回の場面もですね、サウルと全く同じことがダビデに起きてます。もう本当に全く同じです。サウルは神様に選ばれましたが、今度はダビデが選ばれたと。で、全く同じようにサムエルが彼を選んだ神様を選んだ人に油を注ぐわけです。で、油を注ぐだけじゃなくて聖霊も与えてるわけですね。聖霊が与えられている。で、この聖霊は救いの保証だということを私たち思うわけですが、その聖霊も与えられている。しかしですね、今日のところはですね、よく読むと、このダビデが選ばれたのは素晴らしいんですけど、じゃあこの先のサウルの選びはどうなってしまうのかということなんですね。サウルの選びはキャンセルされてしまうのかということですね。 確かに今日のテキストを読むとそういうふうに思えてきます。神様は一旦サウロを選んだんだけれど、それを退けて代わりにダビデを選んだように見えるわけです。まあ、サウルは神様に対して、あるいはサムエルに対してですね、まあ、完全に逆らったわけじゃないんですが、その命令を十分に実行しなかったと、不従順であると、満足ゆくですね、従順さを示せなかったということで、サムエルはあなたは王失格だということを宣言するわけですね。しかし考えますと、神様はその人を選んでですね、その人の選んだ人の行い、あるいはパフォーマンスが良くないから、じゃあこの選びは撤回するんだということがあるんでしょうかとですね。でクリスチャンに当てはめると、私たちが、クリスチャンとして選ばれて、しかしその行いは良くないんだと、そうすると選びが撤回されてしまうんだろうかと、まあ、そうなると大変なことですよね。そうなると私たちはですね、自分が選ばれてもですね、その後の行い次第でですね、選びが取り返されてしまうとですね、安心して歩めないわけですね。あるいは別の問題もあります。実はダビデという人は王となって、最初は素晴らしいんですけど、もう前半生と後半生別人みたいになっちゃうんですね。もう後半生はとてもひどい人物になっていく、大変な罪を犯していく、その罪のせいでですね、家庭が崩壊していくんですね。もう第二サムエル記はずっとダビデ家のですね、家庭崩壊のドラマなんですね、ダビデの罪によって。ですからそういったことでですね、ひどいことをしてしまうんですが、それでもダビデの選びは撤回されないわけですね。ダビデは許されていると。でそれと比べると、サウルのやったことはそんなに罪なのかということを考えてしまうわけですね。じゃなぜダビデはダメよくてサウルはダメなのか、じゃどういう基準なのかと、選びって何なんだろうというふうに考えてしまうんですね。神様の選びというのは一体何に基づくのかと、またそれは撤回されてしまうんだろうかというですね、そういういろんな問題をですね、このサムエル記は私たちに問いかけるわけです。これとても大きな問題なんですが、ここから私の一つの自分の意見として述べさせていただきますが、私はですね、聖書の言ってる原則ではです、神様の選びは撤回されません。これは間違いないと思います。神の選びは撤回されない、これは聖書の大きな原則であります。ですからサウルの選びも撤回されません。これは大きな聖書の原則です。神様は、サウルである誰であれですね、自分が選んだ人をですね、その人のパフォーマンスを行いが良くないから、もうこの選びは捨てる、撤回するってことはしないわけですね。実際ダビデが油を注がれた後もですね、サウルは長いことというか、もう死ぬまで王様として務めるわけです。全うしている。そしてダビデの方もですね、自分が油注がれたんだけれど、それでも彼はずっとサウルを王として認めるわけです。で決して散脱しようとしない、サウルの王位を脅かそうとしないわけです。ですからサウルもダビデもですね、2人のこの油注ぐ者がいるんですが、ダビデは決してこのサウルのですね、選びというのを否定しないわけですね。ですから今回の箇所 です、ね、ダビデが選ばれたということはですね、すなわちサウルの選びが撤回されたというわけではないということですね。神様は間違えて人を選んで、あ、この人ダメだった、だからキャンセルしようということはしないということですね。でここでちょっと一つとても大事なポイントなんですけど、この選びっていうのはですね、この旧約も新約もとても大事なんですけど、この選びと子救いっていうのは、似て非なるものだとですね、選びイコール救いというのはちょっと違うんですね。もちろんこれは非常に関係があるわけですが、なぜならばですね、人は救われるために選ばれるんじゃなくてですね、人に仕えるために選ばれるわけですね。これ大事なポイントです。選びというのは自分のこのある種の利益ですね、救いとか自分のためでなくて、他の人のため、神のため、人のためというこの利他的なものなわけですね。神様の救いというのは私たちがですね、の利益のためというのは、私たちを通じて他の誰かに祝福をもたらすという、これが聖書の選びの大きな目的なわけですね。王様というのはまさに人に尽くす職業なんです。確かにこの世の王様というのはですね、自分勝手に自分の権力を使って人を苦しめたりですね、そういうひどいことをする王様はたくさんいるわけですが、しかし聖書でいう王というのは人に仕える仕事なわけですね。神がサウルを選んだのもですね、サウルがイスラエルの人に仕えるためですね。じゃあなぜ神様サウルがというご自分が選んだ王がいるのに変わらずダビデを新しく選んだのかというとですね、それはサウルが残念ながら王様として人々に仕えるという職務を全うできなくなってしまう、そういう問題を抱え込んでしまったんですね。サウルはですね、もう非常に、今日のところからですね、もう人が変わっていくわけです。心病んでいってしまった。 王として人々に仕えるという仕事が十分できなくなってしまった。まあ、完全にできなくなったわけではありませんが、そのですね、職務を全うできなくなるようになっていくわけです。でサウルは王として働けなくなってしまった時に、神様はイスラエルを導くための代わりの人を用意する必要があります。神様がダビデに油を注いだというのはですね、まあ、いわゆるこの私たち の,、まあ、あの今日言うとこのコンティンジェンシープランというか緊急事態に備えてですね、つまりサウルがダメになった時に代わりの人を用意する必要が神様に責任があるわけです。神様はイスラエルを導かなくちゃいけない。ですから、まあ、サウルがですね、ここでダビデが選ばれたことで すぐにこの王様としてですね、お役御免にはならないわけですが、まあ、しかし彼がだんだんこの心を病んでいく中でダビデを備えてですね、でそのスムーズにですね交代できるようにしているわけですね。神様は先を見て行動しているわけです。ですからこのように選びというのはですね、あの自分の利益のためについ私は考えてしまう、私が神様を選ばれたので私は特別なんだというふうに思ってしまうかもしれませんが、選びというのは基本的にですね人に仕えるためだということがあるわけですね。私が神様に選ばれた、だから自分の救いは確実なんだと、もう天国行けるんだというふうに考えてしまうかもしれませんが、しかし本来的な救いあの選びの目的というのは私たちが神と人に仕えるためであるということですね。このことを忘れないようにしたいんですね。まあ、前置き長くなりましたが今日のテキストを読んでいきたいと思います。今日の箇所ですね、16章1節から読んでまいりましょう。でここでもですね、まず神様が行動するんですね。サムエルでもないダビデでもない、神様が動き出すわけです。神様が行動する、まあ、これはもう聖書の常にあるパターン。神様がうじうじ悩んでるサムエルじゃなくてですね、あるいはダビデじゃなくて神様がアクションを起こす、まあ、それは神様はサムエルとサウルの間でですね、もう修復できないような亀裂が入ってしまった。イスラエルの指導者の二人であるですね、サムエルとサウルがおかしくなってしまって、サウルがその結果病を病んでしまっていることを神様ご存知なんですね。このままではイスラエルが大変なことになってしまうと、まあ、そこで神様は先を見据えて次の行動を起こすわけです。つまりサウルが王として役割を果たせなくなった時に備えてその役割を引き継げる人材をまあスカウトしたわけです。まあ、ある意味でこの切り替えが早いというか先を見てるわけですね。まあ、しかしてサウルとこの対立をしてしまったサムエルの方はなかなかそれ自体がですね、先に進めないわけですね。なかなかサウルとの関係、サウルとの関係のことにですねうじうじしてしまって割り切れないという中で、神様はですねサウルとのことをうじうじ悩むなとサムエルに促して新しい王に油を注ぎなさいというミッションを与えるわけですね。まあ、しかしサムエルはですねその神様から与えられたミッションに恐れちゃったわけですね。今回はね恐れた、なぜか、まあ、今まで割とこうサムエルとサウルの関係はサムエルの方がサウルのこう精神的な指導者ですね、サウルを導くサムエルっていう、まあ、ちょっと一段高いところから接したわけですが、まあ、しかしですね今やですね自分はサウルから非常に深く、まあ、恨まれちゃってるってことが分かったと思うんですね。つまり、サムエルはサウル2度もですねお前はダメだという失格の宣言をしたわけですが、まあ、サウルからすると彼の視点からするとサムエルは何ていうか自分の言う分を全然聞いてくれないと、でかなり無茶なことを言ってですね自分を助けるどころか足を引っ張ったんだと、で新しい王様を探すとまで予告していると、つまり自分の敵なんだという認識を持ったわけですね。今までの関係壊れてしまった、でサウルが心を病んでいく一つの大きな理由はサムエルとの関係が壊れてしまったことにあると思うんですが、まあ、そういう状態であって自分は今や敵になってしまったと。でサウルはですねもう腐っても王様ですから最高権力者なんですね。ですからいかに預言者サムエルが尊敬されていてもですね今やこのイスラエルの最高権力者であるサウルが敵になってしまうってことの意味をよく分かってるんですね。つまり自分が新しい王様を見つけようとして動けばですねサウルが殺すかもしれないと思うんですね。で神様もこのサムエルの懸念をよく分かってるわけです。で、まあ、一つのこの、まあ、言い訳というか口実を与えるわけですね。つまり王様を探しに来ますって言うとまずいので、まあ、生贄を捧げに行くんだという、まあ、誰もが受け入れるこの口実、まあ、実際そうするわけですがそのことを与えて生かせるわけです。まあ、こうしてサムエルは神に促されてベツレヘムに向かうんですが、 まあ、しかしここでベツレヘムの人々はサムエルの来訪を歓迎しないで恐れたんですね。これ一つの出来事を思い出しますね。イエス様のことですね。イエス様を、イスラエルの新しい王が誕生したということを聞いた3人の博士がですねやってきたんですけど、でその博士の来訪を聞いてエルサレムの人がどうしたかと恐れたんですね。あれまずいなと思ったわけですね。ですから新しいイスラエルの王が生まれたということを聞いて喜ぶんじゃなくて恐れてしまった。なぜかというと、なぜなら今ヘロデ王がいるわけですね。ヘロデがいるのに新しい王様がいる。王様が2人いるとですね争いが生じてしまう、まあ、そういうことがあるんですね。ですから厄介なことになったなということで、イエス様が誕生した時もですねエルサレムの人々はその博士の来訪を喜ばなかった。で今回は全く同じですね。サムエルが来たと。でサムエルがですねどうもサウルと喧嘩をしてしまった、仲違いをしてしまった。でサムエル新しい王様を探してるんだという噂は多分もうあっという間に広まったと思うんですね。サムエルはサウルと関係良くないと。でサムエル新しい王様を探してるという噂をですね聞いた人々がいたわけですね。ですからそのサムエルがやってきたという話を聞いて、あれっとこの人はこのベツレヘムで新しい王様を見つけようとしてるんじゃないかと。でそうするとですねベツレヘムの人たちはサウルに睨まれるわけですね。この人たち私たちはサウルに代わる新しい王様を見つけようとしてサムエルと協力していると。そうなると王様と睨まれてしまうと。これ怖いわけですね。戦争に巻き込まれてしまう。もう厄介事は嫌だとみんな思うわけですね。でそこでサムエルに聞くわけです。平和なことでおいでになったんですか、つまり王様を見つけに来たんじゃないですよねってことを聞くわけですね。でサムエルもまあ経験を積んだ、まあ、熟練した人物ですね。相手のこの平和なことです、ね、ことですかっていう問いの意味もよく分かったんですね。あ、この人たち心配してんだなと。そこで平和なことですと言ったわけですね。まあこれは、まあ、嘘ではないですけど、まあ、相手の意図を分かった上でですね、相手の質問には直接答えないって、まあ、ちょっとある意味大人の会話ですね。狐と狸の騙し合いのような会話なわけですが、そうやってですねお互いのことをですね手の内を隠し合ってる会話なわけですね、まあ、そういう状態であると。でサムエルはエッサイとその子たちをですね、まあ、生贄を捧げるお供として性別したとありますね。性別というのは神様の役目お仕事のためにこの取り分けるというんですね。性別というのは何人かいる中でこの人は神様の仕事に就かせるということで、まあ、この性別というのはこの永久にその永遠にこう一旦選んでずっとという場合もありますし、あるいはある場面だけですね。例えば、まあ、教会でいうと今日はじゃあ皆さん献金当番お願いします。その人は性別されてですね、その日はこの人は特別なご縁のために選ばれているということなので、そういう意味で、まあ、今回もですね、エッサイの子供たちを、この生贄を捧げるという教のために、性別をしたというふうなことを言ってるわけですね。ですからここの性別というのはちょっとその王様を選ぶという意味じゃなくて、この儀式のお供として、女子的な役割を与えるという意味なんですが、まあ、そういう名目でエッサイの子供たちを呼ぶわけですね。まあ、少なくともエッサイの家族はそう思ったんです。私たちは別に王様の候補じゃなくてサムエルさんのね、お手伝いのために選ばれたんだなというふうに来たわけですが、まあ、しかしサムエルは言うまでもなく全然別の目的なんですね。このつまりこの中に神様の言っている王様がいるんだというですね、誰だろうかということをですねサムエル自身も非常にこう、まあ、ドキドキしながらですね、一体誰だろうと思いながら7人の子供を見るわけですね。でエッサイの子というのはどうもですね、まあ、このキリストを読む中で皆さんこう、まあ、いわゆるこの姿形の良い、まあ、美男子揃いのこうかっこいい人が揃っている兄弟だったみたいですね、でみんなこう姿形が美しいと。でサムエルはですね、まあ、誰もがなんか次の王様にふさわしいんじゃないかと思ったわけですね。で特にこの一番上のお兄さんですねエリアブを見て、あこれはきっと王にふさわしいと思ったわけです。まあ、姿形の良い、背も高い立派な人物ですね。まあ、しかし神様の判断は違うわけですね。で神はエッサイの長男エリエバを退けたと、退けたと。でこの退けたというのはですね、この16章1節の私はサウルを退けたと同じ言葉動詞を使っています。ですから退けたというのは、まあ、つまりこのもう拒絶したという意味じゃないですね。 この人ではないんだということですね。ですから退けたというのはもうこの人を完全に退けたというのもこれではないというふうな意味でありますが、まあ神様はこのエリアを選ばなかったわけです。サムエルの方はですね、やっぱこの世的な常識にある種取られてるわけですね。でサウルさんもとてもかっこよかったんですね。とてもハンサムで、背もぐんと高かったと、まあ、今の大谷選手みたいなね、とてもこうかっこいい人物だったわけですね。ですからきっとサウルの代わりの人物もきっとそういう人に違いないと、背が高くてかっこいい、そういう人だろうと思っていていたわけですが、しかし神様は人は上を見るが主は心を見ると言われたわけです。 見かけで決めちゃいけませんよというわけですね。で、エッサイは子供7人、息子全員連れてきたんですが、主の眼鏡にかなう人はいなかったわけです。というのは実はもう一人いたんですね。もう一人いた。ただその子はまだちっちゃかったんですね。まだ子供なので、とてもサムエルさんのね、助手ができるような、まあ器じゃないと。まあ彼はもうちょっとちっちゃいから、もう少し何年かしたらかなというふうに思っていたぐらいですね。少しこの他の7人と比べても、まあ少し背とかも小さかったんでしょうね。まあ、しかしそのサムエルに言われて、彼も呼んでこいと言われて連れてきた。で、連れてきた少年はダビデなんですが、まあ、彼もまたですね、まあ、多分背はちょっとお兄さんたちは低かったでしょうけど、とても美しい少年だったわけですね。でサムエルもその少年の美しさには強い印象を受けたんですけど、まあ、片方で、まあ、まだ子供じゃないかと思ったと思うんですね。まだちっちゃいなと、ちょっとこの人じゃないのかなと思ったんですが、しかし神様はこのものがそれだとおっしゃるわけですね。まあ、それを聞いて、まあ、多分驚いたんですが、まあ、しかし兄たちの前で彼に油を注いだわけです。でダビデのことは全然書いてないです。ダビデの気持ちがどうだったかって全く書いてないです。ダビデが自分がやる気満々でね、イザヤみたいに私は神に選ばれたいんだっていうふうに、やる気満々だったとも書いてないし、まあ、逆にですね、全然自分が選ばれるなんて夢にも思っていなかったとも書いていない。ダビデのことは全然書いてないですね。これ神様が選んだということですね。神様が選んだ。ですから、神様は心を見ると言ったんですが、ダビデがどんな心だったかは分かんないです、この段階では。まあ、その後に確かにダビデはすごいです。これから非常に勇敢な戦士になるわけですが、まあ、それはもともと彼が勇敢だったせいかもしれませんけど、あるいは聖霊によって変えられたせいなのかもしれない、まあ、どちらの可能性もあります。ですから、まあ、ダビデがですね、なんで神様が彼を選んだのかわからないんですが、まあ、神様はダビデを見て選んだわけです。ですからダビデ、この登場までに全然彼のことは何の情報もないわけですね。ただ神が選んだということだけは私たち知ってるわけです。そしてダビデの兄たちはですね、周りの人の兄貴たちは驚いたと思うんですね。おなんでこいつが油注がれるんだってですね、俺たちじゃなくてと、こんなね、一番こうちっちゃい、まあ可愛がっていたでしょうけど、まだ子供じゃないかと。で油注ぐっていうのは王様になる儀式だってもう分かってると思うんですね。サウルの例があるので、これはダビデが王になるということはですね、つまりこの一番下の弟が俺たちの上に立つんだってことですね。兄からするとですね、この弟が俺たちの上に立つんだというふうになってしまう。まあこれはまた創世記のね、出来事を思い出しますね。創世記の中でもヨセフには10人の子供がいましたけど、ヤコブには10人の子供がいて、下の弟のヨセフを選んだという、お父さんがね、可愛がったので、ヨセフがお兄さんたちから嫉妬を買おうという話がありましたが、まあ、多分ダビデも同じような状況になったということは想像に難くないわけですね。なんでこのちっちゃい弟がというふうに思ったでしょうけど、まあ、ただサムエルの前ですから、お兄さんたちも何もここでは文句も言えなかったということですね。まあ、このようにですね、まあ、家族の中でびっくり仰天なわけですが、ダビデが選ばれたわけです。でダビデがどういう人かってだんだんこれから明らかになっていきますが、まあ、この時点でダビデのことは全然何も書かれてないわけです。さてこのダビデのですね、この油注がれて大事件が起きた時にですね、同じように大きなことが起きていました。それはサウルの身に起きていたわけですね。ちょうどこのダビデが油注いだ時にですね、サウルの身にも大変大きなことが起きていた。主の霊がサウル離れたっていうんですね。まあ、これはダビデに聖霊が下ったことと無関係でないと思うんですね。イスラエルの王様を導くための神の霊はサウルでなくてダビデに宿ったわけです。サウルは依然として王なんですが、神様の導きの霊はその次の王様に向かったということですね。まあ、これは、まあ、ここまではなんとか 理解できるんですね。サウルが今ダビデ、新しい王様が生まれるということで、神様の霊がサウルからダビデに移ったということはわかるんですけど、なんとこの神の別の霊が下った。しかもそれ災いの霊って書いてあるんですね。で、神の霊が災いの霊って一体どういうことなのかっていうのは非常にこれ難しい箇所で、まあ旧約の中でもですとてもこれ難しい箇所である、まあ、これいわゆる旧約聖書のこの災いの霊というのは新約聖書に出てくるですね悪霊とちょっと違うんですね。悪霊というのはイエス様が戦っている悪霊は完全に神様に逆らってますので、あれは神様から使わされた霊じゃないわけですね。それをイエス様が、追い払うわけですが、まあ、この霊は神様が送っているというわけですね。なんで神様はそうなさるのか私たちよく理解できないわけです。これは一種の罰なんだろうかと、サウルが神様に従わなかったので罰を受けているのかと考えるとですね、ちょっとこの複雑になりますね。私たちも神様に選ばれているものも従わないとこういう罰を受けちゃうのかなというふうに考えてしまいますので、まあ、なかなか難しい箇所であるわけですが、まあ、しかしですね、これは、一つはここで言わんとしていることは、まあ、この世で起きる全てのことは神様の許しのもとで起きているとですね。ですから、まあ、神様が積極的にサウルを苦しめたというよりも、まあ、このサウルの苦しみも神様のご支配の中に起きた出来事だということを、まあ、言ってるんだろうと私は考えています。で、そのじゃあなんでサムエルがサウルがおかしくなったかというと、まあ、これはやっぱサムエルとのですね確執にあったわけですね。で、ちょっとまあ皆さんの中でサムエルがのファンの方も多いと思うんですけど、私はちょっとサムエルのサウルに対する態度はちょっとひどかったかなと。もう少しですね配慮のある態度をすれば、サウルももう少しですね頑張れたんじゃないかなという気がするんですが、サムエルとのですね2度の確執で、サウルは病を得てしまったと、心病んでしまった。つまり自分の将来にすごく不安を持っちゃったんですね。サムエルの神の言葉がですね非常にサウルの心に響いて、将来に対するこう不安でいっぱいになってしまった。まあ、それで神の彼の心を病んでしまったと思うんですね。まあ、そう思うとサムエルのサウルに対するですねこう扱い方はもうちょっと別のやり方があったんじゃないかなというふうに思わされるわけですが、まあ、ともかくもサウルは心を病んでしまった。まあ、それ自体は非常に残念なことなんですが、まあ、しかしこのサウルの病はですね良い面もあったんです。それはダビデと結びつける、ダビデとサウルを結びつけるというそういうきっかけになったわけですね。まあ、このきっかけでダビデはですね、まあ、一種の音楽療法でサウルの心の苦しみを癒してあげるんですね。そのために、サウルもダビデは深く愛するようになった。ですから、まあ、この苦しい病をサウルが あったのもですね、ダビデとサウルを出会わせるという神様の摂理があったのかなと思うんですね。で、この時点ではですね、サウルとダビデの関係とても良かったんですね。とても最初は良かった。まあ、だんだんとこのダビデが大活躍してですね、サウルはダビデを脅威と感じて2人の関係悪くなってしまうんですが、まあ、最初はとても良かったってことを覚えておきたいんですね。とてもいい関係で、そしてこの出来事がダビデのですね、まあ、一種の出世のきっかけになったと。サウルの病はですね、災い転じて福となってダビデのがですね出世をする、まあ、良いきっかけになったということなんですね。まあ、そういうことになって、ですから神様はこの不幸な出来事も良い方に変えていったということも言えると思うんですね。まとめになります。今日はダビデが神様に選ばれるところを学んでみました。で、この選びはですね、本当にサウルの選びとそっくりですね。まあ、今日の説教タイトルは、ダビデ油を注がれですが、以前サウル油を注がれという同じ似たようなタイトルで説教したことを覚えてますが、非常に似たような出来事が起きている。2人とも預言者サムエルによって油を注がれて、その後に2人とも聖霊を受けてですね変えられるわけです。ですから、この2人とも選ばれているということからですね、じゃあこの選びって何なのかということを考えたわけですね。神様は誰かを選んでもです、その選んだ人があんまりその後の、なんて言いますか、行動というか、生き方が良くないと選びを撤回しちゃうのか、で、そして他の人を選び直すかというと、まあ、神様の選びというのはですね、選ばれた人のその後の行動次第なのかということを考えたわけですが、まあ、ここで強調したいのはですね、そうではない、神様の選びというのは変わらないということですね。むしろですね、この選びの目的を考えたいわけですね。神様が人を選ぶのは、その選ばれた人自身の利益のためというよりもですね、その人を通じてその人が他の人のために働くことが大事なんですね。選ばれた人が他の人のために働くということが選びの目的である。 サウルもダビデもですね、彼ら自身の利益というよりもですね、むしろイスラエルのために選ばれたわけです。ですからなぜ神はサウルを選んでおきながらですね、ダビデを選んだのかというと、それはつまりサウルが王として働けなくなってしまった時にですね、彼に代わってイスラエルを導く人が必要だったからです。まあ、彼ら二人は同じ目的のために選ばれたわけです。ですから対立する必要は全くなかったわけですね。サウルも自分が王としてこう、限界があるというのを感じるようになってきたので、まあ、そこでダビデとの良い関係も築けたわけですが、サウルはそれできなかったわけです。それは自分の王という立場にこだわってしまった、王というものは自分の立場だというふうに思ってしまったわけです。ダビデの方がですね、よりイスラエルの人々のためになるんじゃないかというふうに思えずにですね、自分の王という立場にこだわってしまった。まあ、これは私たちもありますよね。自分の地位が与えられるとですね、それを何としても地位を守りたいと、でこの地位のによって人々に何か良いことをもたらすことができなくなってもですね、その地位にしがみついてしまうということがあるわけですね。そういうことがある、まあ、これは私たちの社会でもよくあることですね。まあ、これは教会にも強く当てはまってしまうんですね。教会にはリーダーが必要なわけです。まあ、でも大事なポイントはリーダーのために教会があるんじゃなくて、教会のためにリーダーがあるんですね。ここが狂っちゃうと全てがおかしくなります。リーダーのために、牧師のためとかに教会があるんじゃなくて、教会のためにリーダーがいるわけですね。ですから神様は必要に応じてリーダーを変えるわけです。教会にとって誰が一番いいかですね。で、神様がサウルからダビデへと変えたのもですね、これはイスラエルのためなんだですね。で、サウルを捨ててダビデを選んだというよりもですね、イスラエルの最善のために神様は行動してるわけですね。ですから教会においてもリーダーが変わることがありますが、まあ、それは全て教会のためだということですね。従って牧師など教会のリーダーというのは常に謙虚でなくちゃいけないわけです。自分はほんのひとときだけ主の群れを預かっているんだということですね、ことを忘れてはいけないということですね。それ自分の利益とか目的とか野心のために教会を使おうとしては絶対いけないということですね。まあ、この世の権力者たちは、まあ、組織の頂点に立つとですね、どうしてもその組織を自分のものにと思って使ってしまう誘惑に駆られますが、しかし主に使えるものはそうではいけないということをサムエル記あるいはその続編の列王記を読むと思わされます。お祈りします。ダビデを新しい王として選ばれたイスラエルの神様、その名前を賛美いたします。あなたはその群れのためにいつもリーダーを備えてくださっています。そのリーダーがその嘱託にふさわしく歩むことができますように力を与えてください。我々の救い平和の主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。